今日は特別にですね、イザヤ書52章からお話ししたいと思います。あなたの神が王となる。私たちですね、福音って言ったらどうやって説明するだろうか。52章7節を見ると、良い知らせを伝える者の足、良い知らせ、これが福音です。そしてその福音の内容、救いとは何かというと、あなたの神が王となる。私たちね、いや神様は全能で全てを支配しておられますって知ってますね。あなたの神が王となるっていうのは、いや神様は王じゃないの、神様は王なんですけど、王となるっていうのはどういうことでしょうか。そのことを今日共に覚えたいと思いますけども、私たちの日常生活の中にね、神様がおられるんだったらなんでこんなことって思うことが結構あります。特にですね、未信者の方々がね、教会に行ったからって何のいいことあるの、あなたも結構大変な生活してるようだし、そんなに豊かになってないみたいだしとかね、いろいろと言われることもあるかもしれません。また神がおられるんだったらなんでこんな不条理が起こるのかって説明を求められることもあります。でそれは実はこのイザヤ書の時代のテーマがそうだ。イザヤ書のこのですね、イザヤ書のこの箇所がですね、熱心に読まれるようになった時代、それはイスラエルの民が国を失った時、もうエルサレムからですね追い出され、エルサレム神殿はなくなって、みんな バビロンに捕囚として引っ張っていかれていたと。神様の御業が見えないという、そういう時にイザヤがね、希望を語る。覚めよ覚めよって52章1節に、覚めよ覚めよ、美しい衣を着よ。これは敵に敵にですね攻められて壊された町が栄光に満ちた姿に変えられることを霊の目で見なさい、現実を超えた神の御業を見なさい、目覚めなさい、覚めよ覚めよ、覚めよ覚めよっていう言葉はこの前にも繰り返されるんですね。51章17節にも、覚めよ覚めよ立ち上がれエルサレム、これは酔いから覚めよってこと。でその前の51章9節では、覚めよ覚めよ力をまたえ主の御腕よ、主の御腕、神様の力が眠っているように見える、その主の御腕が目覚めて欲しいという訴え。この覚めよ覚めよという中で、暗闇の中に希望を見るようにと読者は語りかけられる。そして52章7節にあるように、塵を払い落として立ち上がり元の座につけエルサレム、 あなたの首から笠を振りこぞけ、捕囚のシオンの娘よ。本当に捕囚ですね、バビロンに引っ張っていかれている状態から今主が解放してくださろうとしているんだよ。で、3節4節って言ってることはですね、あなた方はタダで売られた。イスラエルの民はバビロンにタダで売られた。別にですね、奴隷として売られてですね、そこに売買が成立してたわけじゃないんです。タダで売られたんだから、神はタダであなた方をですね、連れ戻すことができるんだということです。神様の御心一つであなた方は今ですね、解放されることができる。52章5節ですね。私の名は一日中絶えず侮られているって5節の終わりに書いてある。これはイスラエルの神は何をやってるんだ、エルサレムの神は何をやってるんだというですね、人々のあざけり。しかしそういう中で、ここに私がいると告げる者が私であることを知るようになる。本当に神の御業がですね、今見られるようになる。先ほど主を知ることこそ永遠の命とありましたけれども、本当にですね、私たちが神を知ることができるということはすごいことです。神を知ることによって私たちはですね、今いろんなことがあるけれども、でも神様は全部益に変えることができるんだから大丈夫なんだよって不安定な状況の中で待つことができる。そして語られる良い知らせ、7節、良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。これ下の旧にありますけれども、ローマ人の手紙10章15節で書かれている有名な言葉ですよね。本当に福音を知らせるというのは素晴らしいことなんだ、福音を知らせることは素晴らしいことなんだよって言って、あなたの神が王となるという形でみんなメッセージ聞いたことがある。僕は昔そういう形のメッセージ聞いたことがある。あなたの神が王となる。救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は、聞け、あなたの見張り人たちが声を張り上げ共に喜び歌っている。彼らは主がシオンに帰られるのを目の当たりに見るからだ。ヤーウェがシオン、エルサレムに帰ってくる。それを目の当たりに見る。これは何を表しているかというとね、昔ね、この時ですけど、エルサレム神殿が敵の手によって壊されたわけですよ、跡形もなく。エルサレム神殿って神の家だよ。神が住んでるはずの家がなんで敵の手によって壊されるの？それは実はその時ね、主がその神殿を去っていたからだってエゼキエル書に書いてある。みんながですね、エルサレム神殿で偶像礼拝やっちゃったんだよ、エルサレム神殿で、主への生贄を捧げる片方でですね、偶像の生贄を焚いたりなんかして、もう神様はですね、お前たちが私の宮をそんなに汚すんだったら、ここはもう私の住まいじゃないって言って、神様がそこを去っていったんです。主がシオンを去られた。その結果としてエルサレムは廃墟となった。それに対して今、 主がシオンに戻ってくる。この場面というのは、ね、すごいんです。イエス様があのロバに乗ってエルサレムに入場したでしょ。これはヤーウェが、主がシオンに帰ってきたって、主の栄光がエルサレムに戻ってきたっていう印だった。それを分かったのは本当に一握りの人だった。イエスの弟子たちでさえもそれが分かったのはやっと後で分かった。そして主がシオンに帰ってきて何をしてきてくださった。主がその民を慰めエルサレムをあがなわれた。主はすべての国々の目の前に聖なる身腕を表した。出てきた聖なる身腕、さっき言ったね、覚めよ覚めよ主の身腕よってのが51章9節にあった、ね、眠っているように思えた主の身腕、聖なる身腕が今現れた。主がその民を慰めエルサレムをあがなわれた。神はどういう形でエルサレムに救いをもたらしたのか。私たちの神の救いを見る。そしてちょっと飛びますけれども、有名な53章13節以降の主のしもべの歌が出てくるんです。あ、ごめんなさい、52章13節以降ですね。52章13節以降、見よ私のしもべは栄える。何度も言いますか、ユダヤ人たちは、ね、今ユダヤ人たち、多くのユダヤ人たちが多く少しずつのテンポですけれども、イエス様を救い主として認めるようになってきてるんですね。その時に、ね、旧約聖書しか見ないユダヤ人がキリストの福音をどこで知るかっていうと、この箇所なんです。52章13節から53章12節までのこの主のしもべの歌っていうのが、ね、旧約聖書しか知らない人にとってのまさに福音書中の福音書なんです。ここに不思議な救いが出てる。53章1節を見ると、主の身腕は誰に現れたのか。さっきまで覚めよ覚めよ主の身腕よ、聖なる身腕は現れたと言って、主の身腕は誰に現れたのかというと、53章1節でまさに2節の、ね、後半にある、彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は探すまで人々からのけものにされ、悲しみの人で病をしていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。人間の目から見たら惨めったらしい生き方、え、なんでそんなに弱っちいの、貧しいの。でもそこに主の身腕が表されたんだ。奇想天外。そしてその主の身腕、その主のしもべは、ね、一見そのようにとてつもなく弱いんだけれども、ね、この52章13節から見ていくと面白いですね。その前に言ってるの、見よ私のしもべは栄えるって言ってるんですよ。あの、私たちが慕うような見栄えもない人々からのけ者のされ、悲しみの人で病を知っている人が、ね、実はその人こそが栄えるんだ。13節、高められ上げられ非常に高くなるんだ。 それが多くの人々にとっての不思議となったんだということが書いてある。人間的に見るとどうしようもなく弱い。だけどそこに不思議な力が現れる。今もですね、ユダヤ人たちがここを見るときにですね、自分たちの民族の苦しみ、でもその自分たちの民族の苦しみを通してですね、しかしそこに振り返ってみると神様の御業が現れたなということを彼らは見るようになっています。例えばですね、第二次世界大戦のちょっと前にですね、オーストリアのウィーンに有名な当時ですね、ウジャシュのですね、精神科医がいました。ビクトール・フランクル、ね、皆さん聞いたことあるビクトール・フランクル、人生の意味を信じるんですけども、このビクトール・フランクルはですね、まもなくヒットラー率いるナチスドイツがウィーンに迫ってくるというのを聞いて、ちょっとこのままじゃね、自分たちユダヤ人の立場がない、で自分としてはできたらですね、アメリカに亡命してこの状況から、ね、差し当たり逃げてみようかと思うんですね。で亡命ビザを申請した。だいぶ時間かかってですね、フランクルに亡命ビザが届いたんです。でもね、ビザが届いた時にフランクルは迷うんですよ。なんでかというと、年老いた両親がウィーンにいたんだ。自分がウィーンに残ったってさ、年老いた 両親を守れるわけじゃないっていうのは分かってる。だけども親を置いて去るってことにすごくね、忍びない思いがある。迷いながらある時家に帰ってくるとですね、フランクルのお父さんがですね、壊されたユダヤのシナゴーグからですね、石のかけらを持ってきた。その石のかけらに書いてあった文字、これは父母を敬え、これはヘブル語でカフ、壁ですね。そのカフが書いてあるですね、石だったんです。それを見た時にですね、フランクルはですね、なんかひらめいたように、そうだよ、最初から俺は分かってたんだ、ね、計算じゃない、自分としては父母を敬うということはここに残ることだって彼はその時に決めたんだ。そしてそこに残りました。まもなく当然ながらね、フランクルも親も強制収容所に引っ張っていかれます。当然ながら強制収容所ですからね、一緒に過ごせるわけじゃないんですよ。それぞれ散らばされて置かれるんですけども、フランクルはお医者さんだったから、お父さんがですね、亡くなるときにお父さんは肺水腫という病で亡くなった。もその時にですね、お父さんに痛み止めの注射を打ってくれた。お父さんの最後に立ち会って痛み止めの注射を打つことができた。彼はそれだけでもね、自分は残った甲斐があったなって本当にね、心から感謝。まもなくお母さんもですね、アウシュビッツの、ガス室送りだったと思いますけれども、もうままの終わりだということがありました。その時も医者の特権としてですね、彼はお母さんを見舞うことができた、訪ねることができた。その時お母さんがね、ビクトールのために祝福の祈りを祈ってた。フランクルは お母さんが祈ってくれたその言葉一つ一つを宝としてその後生きてきたっていう、それは本当に感動的な場面。何よりもフランクルはその強制収容所の中でね、いろんな体験してきますけど、彼が書いた本に夜と霧っていうね、これはずっと永遠のベストセラーです、夜と霧、ね、強制収容所のことが書いてあるんですけど、ね、みんな読み聞きしないよね、強制収容所のことは、ただでさえ暗い人生そんなものは読みたくないよ。ところが夜と霧っていうのはね、実はね、書いてあることは実に希望に満ちてるんですよ。何かっていうとね、どんなに悲惨な状況の中でも人間は人間であり続けることができるんだ、希望を持っている人間は最後まで力強く生きることができるんだっていう希望のメッセージが貫かれている。夜と霧にいろんな美しいですね、情景がその中にも描かれて、闇の中に光を見る、ね、そしてフランクルはこの強制収容所の最後ね、もう自分たちも最後かなって思うときにですね、囚人仲間から願われてメッセージをするんですよね。どういうメッセージかっていうと、私たちは今ここで虫けらのように扱われているけれども、私たちは決して無駄には苦しまないんだ、自分たちの苦しみには意味があって、神様はこの苦しみを用いて新しいことをしてくれるんだ、私たちの苦しみは犠牲なんだ、新しいことが始まるための犠牲なんだ、私たちの苦しみは無駄ではないんだ、みんな涙を流しながら感動して、そうなんだ、俺たちの苦しみは犠牲なんだって言う。間もなく強制収容所からみんな解放された。本当にその通りになって、ユダヤ人が新しい国を作るというですね、2000年来の希望が叶えられる大きな犠牲だったなということが分かりました。それにしてもですね、そのフランクルが言った犠牲、自分たちの苦しみは犠牲なんだっていうことはどこから出てくるかっていうと、まさにこのイザヤ書53章のね、53章の4節、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った、だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられた。多くのユダヤ人はこれは彼というのはユダヤ人全体を指しているんだという読み方です。現代のユダヤ人、しかし私たちは知っています、この彼とはイエス・キリスト、イエス様の苦しみというのは五節にあるように、私たちの背きの罪のために差し通され、私の咎のために砕かれた。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。キリストの打ち傷によって癒される、そのための犠牲だったんだ。でそこのところでちょっと考えてほしいんですけども、イエス様がね、私たちと同じ人間の体を持って生きておられたんです。イエス様は自分が十字架で死ぬっていうことが主の御心だってどうして分かったんですか。いや、それは神の子だからいつも通過なんだよ。まあ確かにそうかもしれません。だったらイエス様は聖書なんかさ読まずにさ、よかったの、祈る必要もなかったの。 そうじゃないんです。イエス様は私たちと同じ人間だったんですよ。イエス様は聖書を読む必要があったんです。イエス様だってね、神様の御心が分かんないっていう時があったんです。でもイエス様はこのイザヤ書を読みながら、ここに書いてある、ね、民の犠牲となるっていうことこそがイスラエルの救いにつながるんだ、世界の救いにつながるんだっていうことを知ったんです。自分が受ける懲らしめが平安または平和、シャローム。自分が鞭打たれることが世界の平和になるんだ。自分が打ち傷を受けることによって癒されるんだ。この彼の打ち傷によって私たちは癒されたっていうことは、さっきね、黙想の中で読んだペテロ第一の手紙2章の24節に出てきます。第一ペテロ2章の24節、キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。この癒しっていうのはキリストの打ち傷によって癒されたね。私たちのこの教会のね、このロゴっていうかサインもキリストの愛に癒され成長する。この癒されっていうのはここから来てるんですよね。キリストの打ち傷によって癒される。この癒しっていうのはね、病気がすぐに癒されるとかいう癒しじゃなくて、本当に私たちがこのままで神の子供とされて、いろんな問題があるけれども、でも神の愛に守られてるんだよなっていうことを体験できるってことが癒しっていうこと。私たちは、ね、必ずどっかで死ぬんですよ。死ぬ時には病名がついてるんです。ということは最終的に人間的に見ると癒されずに死んでいくんですよ。でもここで言ってるあなた方はキリストの打ち傷によって癒されたっていうのは、そういう、ね、人間的な命を超えた命、まさに永遠の命ですね。私たちは打ち傷によって癒される。それは、ね、よく言います。私たちがバプテスマを受けるってことはキリストと共に死んでキリストと共によみがえる。バプテスマを受けるってことは人より先に死ぬことだ。死を先取りすることによって、ね、バプテスマによって死んでこれからキリストの復活の命を生き始めるんだ。私たちはもうすでに復活の命を生き始めてるんだっていう、そういう意味で私たちは癒された。実際にですね、キリスト教がどういう形で広まってたかというと、ね、2世紀3世紀にですね、ローマ帝国の大変な迫害を受けますよね。でもそういう迫害の中で多くのクリスチャンたちが殉教をしていく。その殉教の様子を見ていた周りの人々が感動したんですよ。死に様があまりにもかっこいいから。彼らはもう死を乗り越えている。ライオンに食われるったって怯えない、剣の脅しにも負けない。彼らはもうすでに死を乗り越えて生きてる。なんであんなに輝いていられるんだ。まさにね、こう殉教の死を遂げる場がまさに周りの人々にですね、キリスト信仰の力を明かしする場になってくる。だからテルトリアンスって人がいましたけれども、ね、ローマ帝国の人々よ、お前たちは私たちの血を流すことによってですね、勝利を収められると思ってるかもしれないけども、とんでもない。 キリスト教徒の地は種なんだって言いました。お前たちが私たちを迫害すればするほど、そこにおいて命の素晴らしさが明らかにされる。そしてまさにですね、キリストのうちに働いていた力というのはまさにそれなんですね。そしてこの第一ペテロ2章のですね、24節、キリストの打ち傷によってあなた方は癒されたと言ったときに、この第一ペテロ2章の文脈は何かというと、その前の2章21節に、キリストもあなた方のために苦しみ抜け、その足跡に従うように模範を残された。キリストは模範を残された。その模範って何かというと、そのちょっと前を見ると2章19節、不当な苦しみを受けながら、その不当な苦しみに耐えるという生き方が模範だったんです。ひどい模範だね。でも世の人でも知ってますよ、イエス様の言葉、右の方を打たれたら左の方を向けなさい、罵られても罵り返さないんだ、不当な苦しみに耐える、それがキリストが残した模範であって、私たちはそれに従うべきだ。いやだね、絶対避けたいんだけれども、でも実はイザヤ書53章に戻りますが、イザヤ書53章に書いてあるテーマってまさにそうなんです。イエス様はですね、53章7節を見るとですね、痛めつけられたが口を開かない、毛を刈る者の前で黙ってる雌羊に口を開かない、この口を開かないっていう場面です。イエス様が、ね、十字架刑の判決を受けるときに総督ピラトの前に立たされます。ピラトはね、イエス様を無罪にできた。ピラトは一生懸命になってイエス様からですね、決してローマ帝国をね覆そうとしてるわけじゃないんだっていうですね、言葉を聞き出したかったんです。でもイエス様は弁明しなかった。あれ、イエス様は弁明してたとしたら十字架にかかんなかったと思うんですよ。でもイエス様はあえて自分が死刑になることが主の御心だと思って、あえて沈黙を守る。それはまさに53章7節に書いてある。そしてそのようにイエス様は従うことによって何が起こるかということをイエス様は同時に知ってた。53章9節ですね、彼の墓は悪者どもと共に設けられた。しかし彼は富む者と共に葬られた。これは何を指しているかというと、イエス様は本来だったら十字架刑ですから共同墓地に投げ入れられるはずだったんです。ところがイエス様の体は誰も使ったことのない、ね、豊かな人の墓に葬られた。それは復活の舞台。そして53章10節、彼を砕いて痛めることは主の御心であった。主の御心、私たちね、主の御心、特にね、学生キャンプだとか青年キャンプとかになるとね、いつも主の御心は、ね、主の御心はどこに就職することでしょうか、主の御心は誰と結婚することでしょうか、ということで主の御心というのはいつもテーマなんですけども、気をつけなきゃいけないね。ただそういう時にしばしば多くの人の中にある主の御心って何かって、どっちの道に進んだら幸せになれるでしょうか。でもここに書いてある主の御心ってのはそうじゃないんだよ。主の御心ってのはまさに不当な苦しみに耐える。苦しいのは分かってるけど、どっちが ね、主が導いておられるところか、そしてここに書いてある主の御心というのは、彼を砕いて痛めることは主の御心であるという話なんです。そしてその御心とは何かというと、53章10節の4行目にあるですね、財家のための生贄とする。この財家のための生贄、財家のための償い、面白い言葉です。これは、ね、私たちが何か悪いことをしたときに償い金を払う、それによって許されるということです。財家のための生贄というのは、まさに私たちが償いきれない罪をキリストご自身が、ね、償ってくださる。自分を財家のための生贄とすることに、そしてそれによってですね、11節、彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。あ、その前に10節の方に、彼は末永く子孫を見ることができる。まさにキリストの弟子たちが世界に広がっていく。そして、そのキリストの弟子たちが世界に広がっていく様子を見て、キリストご自身が満足するという姿が、まさにこう不思議な奇想天外な救いなんです。イエス様が十字架にかかった時にですね、まあ、普通だったら、ああ、ね、十字架にかけられた犯罪人なんですけども、でもその十字架の場面を見てた百人隊長は何て言った？この方こそ神の子であったって言った。当時ですね、神の子っていう言葉は誰にあってて使われたかご存知ですか？神の子っていうのはですね、ローマ皇帝のことなんです。ローマ皇帝が神の子って呼ばれた。で、そこにいた百人隊長、ね、ローマ皇帝のしもべですよ。ローマ皇帝のしもべが十字架にかかった犯罪人の姿を見て、この方はローマ皇帝だったんですよ。この方は王だって言ったんですよ。まさにイエス様は十字架にかかることによって王の姿を表した。王の姿っていうのは、本当の王は何かっていう、民のために死ぬことができる人です。本当の王っていうのは、ね、みんなを苦しめて楽な生活をするのが本当の王じゃなくて、ね、みんなを楽にするために自分はどんな犠牲でも追うっていうのが本当の王の姿。民全体の身代わりとなって私は死ぬっていうのが本当の王の姿。それを百人隊長は見た。そしてそのような救いについてですね、こうここで終わりますけど、イザヤ書55章を見るとですね、イザヤ書55章、あの有名な箇所があります。55章8節、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからですね。神様の思いとですね、私たちの思いが違うというふうによく55章8節ね、なかなか人生思い通りにならないけども、神様にはまた別の計画があるんだという時にね、よくこの55章8節9節を引用するんですけど、でもここで言っているですね、実現する救いっていうのはどういう救いかっていうと、あの12節13節55章の12節13節ですね、55章12節の3行目を見ると、山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、オドロの代わりにミルトスが生える。茨というのは役に立たないですね、植物の代名詞。それがもみの木、これは神殿に使われる木、それからオドロ、これもおどろおどろしいおどろね、そのおどろの代わりにミルトス、ミルトスっていうのはあの癒しの力があるですね、植物。 そのようにですね、呪いが祝福に変わる、世界に喜び、世界にシャロームが実現する、それがこの結論なんです。そうするとイザヤ書の50章からですね、55章の流れの中で、ね、今神様の救いが全然見えないよね、なんで神様が終わるんだったらこういうことになるのっていう中でこう展開していくのが主のしもべ、その主のしもべが不思議にですね、あざけであるののしられながら十字架にかかっていって、そして復活するっていう話が書いてあって、そしてそれを通して世界全体に救いが来るんだ、世界全体に平和が実現するんだっていう流れになってるんです。あなたの神が王、不思議な、私たちどっかでですね、あの証って言ったらね、こう誰よりも仕事に成功して、誰よりも健康で、誰よりも頭が良くて、誰よりも気立てが良くていうのが証になると思ってるかもしれない。でもね、みんなが憧れるような姿っていうのは大抵そこに競争をもたらすんです。そうじゃなくて、しばしば神様の御業っていうのは苦しみを通して表される。何度か言いましたけども、昔、ね、ハワイのモロカイ島でダミアンっていう神父がね、あのハンセン氏病、昔雷病って言いました、その雷病患者の中に入って一人でですね、あのお世話をしてきたという話で、最初ですね、ダミアンがそこに入ってきた時に、あの誰もイエス様を信じようとしなかった。でもある時ダミアンがですね、こう焚き木に当たりながらね、自分の足に焚き木が起こったのに、燃える焚き木が起こったのに熱いと感じなかった。彼も雷に侵された。それから彼はですね、メッセージが変わったんです。それまではあなた方雷病患者は、それからどうなった、私たち雷病患者は、私たち雷病患者はっていうようになった時に、みんなはダミアンの神を自分の神として信じるようになった。そしてやがてですね、そこにカトリックのシスターたちが入ってきて、そして人々のお世話をするようになったね。でそこを訪ねたスティーブンソンというですね、小説家はこう言いました。雷の悲惨さを見たら、愚か者は神はいないという。しかし、そこに働くシスターの姿を見たら、愚か者でさえ沈黙のうちに神を崇めるだろう。人間的には悲惨に見えるかもしれないけど、そこでなんで人が愛し合うことができるのか、なんでそこでいたわり合うことができるのか、そこに神の姿を見る。私たちはね、みんなそれはあの楽に順調に生きたい、それは人情です。でもね、私たちが互いに痛み苦しみながら、そこのところで慰め合うことができる、助け合うことができる、励まし合うことができる、痛みを分かち合って一緒に痛んでくれる友がいる、それが実はこの地上においての、ね、天国の前味なんです。この世の悲惨はどこから始まってきたかというと、アダムは自分を神のようにしたでしょ。俺こそが世界の中心なんだ、何が正しくて何が悪いかを決めるのは俺なんだ、これが禁断の木の実を取って食べるという行為の中心です。神のようになり善悪を知る。なんで世の中に戦争があるんですか。みんな俺こそが正義だって言うから、正義と正義がぶつかるから戦争になるんでしょ。譲れない。でもあなたにも理由があるんだよね、私もこう見えていろんな悩みを抱えてるんだよねっ てそこに許し合って愛し合うことができるんだったら、そこに愛の交わりが できてくる。しばしば弱い人同士、貧しい人同士、ね、弱さを分かち合うことができる交わりの中で、私たちは神の愛を体験できるということです。ある人が、ね、ある未信者の方が言った、ね、なんか教会に行ったらね、なんか病気のことばっかり話題になって、教会に行くとなんかみんな病気になるみたいね、なんていうことわかりますか。そうじゃないんだよ。世の中では病気になること自体を恥と思う、だから話題にしないんです。でも教会ではね、互いに苦しんでることを堂々と話題にできるんです。祈りの課題に堂々とできるんです。隠す必要がないんです。ああ、あの人はあんな風に苦しんでるんだってね、私に何かができるかな、そういう課題が飛び交うんですよ。だからパーッと来たら、ああ教会にはなんかあの貧困と病ばっかりがあるみたいそうじゃない。中にいる人は分かる。そういう形でクリスチャンというのは広がってきたんですよ。そういう形で神の国の平和が広がってきてる。私たちは知らないうちにね、福音をこのように毒された形で誤解してないだろうかということを考えたいと思います。あなたの神が王となる、そのあなたの神が王となるって言ったのは、あなたの神が王となるっていう姿はまさに十字架にかかる王だ。でも私たちはまさに十字架にかかった方を王として崇めている。それが福音なんです。世の全く逆を言っているってことを本当に改めて覚えていると思います。天皇お父様、私たちは知らないうちに福音をこの世的に解釈しています。しかしあなたの神が王となる、それは一見人間の目には本当にわけのわかんない状況、しかしそこに神の愛が現れている、そこに神の知恵が現れているということだということを覚え感謝します。どうか私たちが互いに痛みを見ない合う、互いに悲しみを担い合う、そのような共同体として成長していくことができるよう、あなたが共にいて、私たちの交わりを導いてください。ご主、イエス・キリストの名前を。
それではメッセージを覚えて、応答の賛美として、我が主。